皆さんの中にもバス通勤とかバス通学をなさってらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、バス停に行きますと、名前はわからないんですけれども毎日会いますのでですね、軽い挨拶が交わされるのではないかと思います。一人の男性が、横にいらっしゃるおじいちゃんに声をかけます。これからどちらに行かれるんですかと質問したときに意外な答えが返ってきたとします。おじいちゃんが言います。わからないんだ。これからどちらにって質問したときにわからないんだと返ってきたら皆さんは、どういうふうに思われでしょうか。ちょっとびっくりしました男性がですね、じゃあ、どこからおいでになったんですか、どこから、おいでになって、なったんですか。するとおじいちゃんが言います。それもわからないんじゃ。どこからおいでになったのか、そしてどこへ行かれるのかわからないんですかと返事が返ってきましたら、これはもう、どういうことなんだろうと思われると思います。どこへ行くのかわからない、どこから来たのかわからない、どこへ行くのかわからない。私は何を言おうとしているのかって言いますと、人間はどこへ行くのか、つまりみんな私たちは人間は死亡率 100% ですので、死を迎えるわけです。でも死の向こう側のことをですね、今週の、土曜日の夜に、それをお話します。で、今晩はどこから来たのかというこの問題であります。私たちはどこから来たのか、この問題をですね、皆さんと一緒に考えていくわけであります。今日は進化論と創造論という、科学のお話であります。なんか親しくなった人とですね、話すときに、あなたは理数系文系とかいう話になりますよね。文系理数系、私も聞かれたことありますけども、私は理数系でも文系でもなく、じゃあ何なんですかって、芸能系だと思いますとか言って答えるときがあります。で、皆さんの中にはですね、本当にいろいろな学問を勉強して、そしてそれぞれの得意な分野にですね進まれて、その得意な分野の中でですね専門的な、お仕事をなさってこられた方がいらっしゃると思います。はい、実は学問っていうのはですね、こういうふうに分けられるんだという表であります。はい、で今日私たちが一緒に皆さんと考えようとしているのは、自然科学の中の地球科学、宇宙科学という分野をですね、これから一緒に中を掘っていこうっていうわけであります。画面の向こうの皆さんの中には、この宇宙のことや地球のことを非常に一生懸命勉強なさってですね、もしかしたら先生もいらっしゃるかもわかりません。私はもうど素人でですね、何分とにかく私は、芸能系ですのでですね、こういうこと全然わかんないんです。その私がですね、わからない私が進化論を話しますので、今日はドキドキの回ですね。はい、まずこのノーベル賞をですね、いただいた方の言葉からお話をいたします。地上における生命の発生については二通りの考え方しかない。命がどうやって生まれたのかっていうのは二つに一つだ。それは創造論と進化論、三番目の方法っていうのはないんだって言うんです。どちらかが本当で、どちらかが誤りだ。今日のお話はこんな感じでいきます。進化論とはどんな考え方か、創造論とはどんな考え方なのか、 そして最近、進化論を捨てていく科学者が、進化論をから去っていく科学者が本当に多いというニュースになっています。なぜなんだろうと言ってですね、地層だとか化石の話だとか、最後にですね、進化論が人間にどんな、人類にどんな影響を与えたのかというところに入っていきます。どこまでお話できるか伝わるか、とっても不安なんですけども、説明いたします。まず進化論から説明します。はい、ダーウィンの、種の起源、読んだことある人、私は本屋にさんに行ってですね、3ページ読みました。全部読んだ人から聞くとですね、ものすごい退屈な本だって言うんです。これがですね、何巻もあるんですね。はい、でダーウィンの進化論っていうのは、これだっていうのがこの絵であります。はい、進化論はですね、この絵そのものであります。非常に単純な生物がふっってですね、生物が生きたものがですね、ふっって偶然にできて、そしてものすごい年代年月の中でですね、それが動いて、そしてなんかヒレ、手みたいなのが出来上がって、そのヒレが足になって陸上に上がってきて、そして何億年もかかっているうちに歩き出して、そして高い木に登っていく、そして人間になっていくという考え方ですね。この絵そのものであります。全ての生物は共通の先祖からこう枝が分かれるように、一つの種からこう枝が分かれるようにっていう、このものであります。そして、お猿さんと私たち人間は共通の先祖を持つ。はい、3つ絵を説明しました。文章、一番簡単な文章ですね、私にも分かるような文章です。進化論には証拠がたくさんある、ね、1、共通の先祖から始まった。そして化石は下等な生物から高等の生物へ進化を示す、ちゃんと証拠はある。それは中間型の化石が見つかる、突然変異によってこうやって変化してきたんだっていうわけです。そして私たちはいろんな画像を見てですね、いろんな図鑑でこのようなですね、地球誕生46億年前、一番下のところから、そしてものすごい気の遠くなるような何億年というですね、古世代中世代っていう、こうジュラ紀といってですね、一番上、人類が出現したんだというわけです。進化論まとめました。全ては偶然たまたまに起こった、全てのことは偶然に起こった、神様はいないという前提で説明が全部つく。そして地球は46億年前に地球が誕生した、下等な生物から徐々に高等な生物へ進化してきた、証拠は、それは化石を見ればすぐわかるという具合であります。さあ、続いて聖書の創造論も簡単に説明します。創世記一章一節、聖書の1ページの1行目、こう書いてあります。はじめに神は天地を創造された。で、どうやって作られたかってことがずっと書いてあります。読んでいきますと、驚くべきことが書いてあるわけです。なんと天地創造の天の神様はたった6日間で作られて、7日間かかって完成されたというんです。たった6日って言ってるんです。はい、でその6日間は6日間で作り上げられたんですけども、神様は1日目光を作りになった、ピカッと光った、ピカッと光った。2日目、空と海を作られた、まあ、空気も 作られたんでしょうね。風もお作りになったんでしょうね。これが2日目であります。3日目、陸と木とその中に住む草、果物類をお作りになった。3日目、こういう緑、緑って言っちゃいけないね、こういう、そして、種類に従って果物をたくさん、野菜をたくさん作られた。4日目、月、星、大きな光、太陽でしょうね。はい、月、ここだけスローモーションですね、星、そして5日目、鳥、魚、ね、人間が退屈しないようにあらゆる配色のですね、美しい飛び方も全部違うですね、鳥、そして海の中、水の中に住んでいる魚、イルカさん、ね、何ですかこれは、何だろう、カニさんですね、カニさんです。水族館に行きますと本当に、すごいなと思いますよね。こんなものがいる一方、こんなですね、何とも知れぬこうただ浮かんで透明の、それでも生きてるわけです。もう海の底に行きますとですね、信じられないような配色のですね、全く、生物かと思えるような形のですね、ものが、これを種類に従ってお作りになった。これが5日目。そして6日目、最後の6日目は動物が作られたって、何ですかこれは。こんなところで時間を取っていっちゃいけないわけですね。あ、思い出した、コロナですね。コロナじゃない、なんだ、え、何でしたっけ、後で言うんでしょ、僕にコロナって言ったってね。はい、何だっけ、え、わ、コアラね、ちょっとだけ違ってたね。はい、で、カメさん、そしてクモ、さん、種類に従ってお作りになったっていうわけです。一回まとめます。進化論は共通の最初、一つのものから枝分かれになっていった。ところが創造論、聖書はですね、いや、人間は人間に、そして亀さんは亀さんに、鶏さんは鶏さんに、魚さんは魚さんに、最初から作られたっていうわけです。ちょっと、もう一回戻ります。そして6日目の最後の動物を全部お作りになった後に作られたのが人間。全部舞台が整って神様は最後に地球の主人公、人間をお作りになった。そして7日目に休まれたというわけです。もう一回進化論と創造論を簡単に比較しますね。はい、進化論は48億年かかってこの地球が作られたっていうわけです。一方創造論はですね、6日間かかって作って、今まだいたい6000年ぐらいしか経ってないっていうわけです。これ48億年と6億年ですよ。あ、6000年ですよね。相手にならないわけですよね、これが6億年だったらですね、クリスチャンもちょっと大丈夫かなって安心するんですけど、クリスチャンもですね、え、大丈夫かなと思うわけです。それぐらいの開きがあるわけです。はい、進化論は先を読みましたね。この創造論ちょっと読みます。はい、ブルーの方です。神が計画と意図と思って創造されたね、たまたまできたんじゃない、神様は計画して意味を持ってお作りになった。地球は6日間で創造された。だから地球の歴史はだいたい6000年だ。っていうわけです。熊は熊に、鳥は鳥に、初めから作られた。創造論の証拠は、それは化石。そして自然にある。そして神は神の形に作られた。どっちかだってんです、ね、どっちかしかないんだって、二つに一つなんだってんです。はい、 創造論ではなくて進化論者が、おっしゃっている、進化論はすごいでしょうっていう言葉です。ちょっと読みます。進化論は生命の驚くべき多様性を神による創造ごとき外的要因に結びつけることなく、進化論こそ単純かつ説得力のあるやり方で説明する唯一の理論である。進化論はね、もう科学的なんだと。もうそのおとぎ話みたいな、ね、神話みたいな聖書のそんなものよりも全くですね、説得力があるんだっていうわけです。ところが今日私たちが大きな書店に行って、そして科学進化論の本が並んでいるところに行きますと、行ったことありますか？大きな本屋さんの進化論のコーナーに行きますとですね、大丈夫なの？進化論、この進化論ちょっと危ないっていう本がですね、並ぶようになったんです。何十年ぐらい前からどんどん、本屋さんか行かない人でも大丈夫ですね。皆さんがですね、お家にいらっしゃるんですね、この講演会の後にこういうふうに検索してみてください。そうするとダーウィン進化論への異議を唱えた学者1100人の名前がバーッと出てきます。ん？私は進化論は危ないと思うっていう学者がですね、名前がずっと出てくるわけです。じゃあ進化論から離れていく学者の何人かをご紹介いたします。なぜ離れていったか。はい、まずこの方がですね、進化論の本当にてっぺんあたりにいた代表的な本を たくさんお出しになった、博士であります。コリン・パターソン博士、この方がですね、何年前にかに爆弾発言をなさったわけです。進化論の学会や進化論者が集まる、先生たちが集まる集会の中でですね、突然にこの方がですね、爆弾発言をなさったんです。時は1981年ニューヨークの博物館での公開集会です。彼は突然にこうおっしゃったんです。進化論のトップの方です。私は長い間進化論を何か掲示された真理でもあるかのように思い込まされ、騙されてきたのだと気づきました。みんなシーンとなったんです。騙されたって言ったんです。そういうもう言葉をお作り使って、そして進化論は科学的事実ではないばかりか、むしろその反対のもののように思えます。これがきっかけになって、世界中のちょっと大丈夫かな進化論と、自分が一生懸命研究してるんだけども大丈夫かなと思ってた人が、次々と私もと手を挙げるようになったわけです。この方は日本を代表するですね、生物学者です。進化論は歴史であって科学ではないと言って、それまで研究をですね、お捨てになったんです。ん？科学じゃないって言うんです。科学というのはですね、私もよく分かんないんですけども、1、2、3、これを経て初めて科学と言えるそうなんです、ね、1、2、3をしなければ科学とは認められないんです。データや現象を観察する、次仮説を立てる、それを何回も実験する、ね、ところが、ね、ところが進化論は1も2も3の段階も経ていない仮説なんです、ね、1も2も3もちゃんと行われていない仮説なんです。はい、疑問を持った科学者、 文章だけ読ませていただきます。進化論は未だ科学的に証明されていない一つの理論に過ぎない、絶対的な事実として教えることに疑問がある。小学生や子どもたちや青年に教える、それは私は危険だ、危ない、危ないとか言ってないね、問題だとおっしゃってます。もうちょっといきます。進化論には重大な欠陥があると言ってます。進化論には誰が考えても大きな欠点がある、弱点があると言ってます。説明しますね、後で。人間の不可思議な現象の一つだ、進化論は。何しろあれには全く証拠が全くないんだ。小学校の頃、中学校の頃、高校、私たちは進化論で育てられたわけです。でも何一つ証拠がない仮説なんだっていうんです。ある方はですね、こう言います。20年間にわたる私たちの種の起源の研究は予期しない失望の結果となった。最後、ちょっと乱暴な言葉をこの方お使いになりますけども、こうおっしゃったんです。進化を生命の事実として触れ回る科学者は甚だしく人を欺くものであり、その語るところは最大の人担ぎとなりかねない。人担ぎっていうのはもう日本人使いませんよね。偽り者だって、騙してるんだって言うんです。こんな過激なですね、ちょっと過激な言葉をお使いになって否定する人さえ集ま、だんだん起こってきたわけです。日本のお二人の、日本を代表するですね、ノーベル賞を、授与されたですね、本当に尊敬すべき日本のですね、ノーベル賞学者の対談が、ある本に書かれておりました。ご存知ですね、山中先生、増川先生です。山中先生がおっしゃいます。アメリカでは今でも人口の約半分が進化論を信じていないと言われていますね。半分信じていない。すると増川先生、そういう話を聞くと日本人は進化論を信じていないって怖いなと思うかもしれませんが、実は進化論を信じるのもある意味では怖いことなんです。すると山中先生がこう言います。はい、なぜなら進化論はまだ誰にも証明されていないからです。なぜか日本人は人間はみんな猿から進化したと信じていますが、証明されていないんです。人は猿から進化したのか、それとも神が作ったのかと聞かれれば、日本人はなんとなく猿から進化したという方を信じますが、それは何の根拠もないわけです。山中先生が締めます。そのうち、先生、ダーウィンの進化論は間違いだったということになるかもしれません。じゃあどこに進化論の欠点、欠陥があるのかということです、ね、ダーウィンは自分の進化論の一番の弱点、一番の欠点をですね、自ら書物の中に書いているんです、ね、自分が唱えたこの進化論のどこが欠点なのか、どこが弱点、最大の弱点なのか、まずいくつか言うんですけども、一つ、中間化石が全く出土していない。中間の化石、どういうこと、どういうことって言いますとね、進化論はこういうわけです。単純な生物から、だんだんものすごい年月をかけて、何億年もかけてですね、人間になっていった。この間の化石が見つかるから、これ全部見つかるから、ね、 こうつないでいく化石が見つかるから。ところが見つからないんです。でこれはダーウィンもびっくりしたんです。なんで出土しないのって、なんで出てこないのって。そしてダーウィンだけじゃなくて全ての進化論者はこれで頭を抱えるわけです。だってこういうふうに来たら絶対中間の間の化石が見つかるわけですよ、ね、見つかんないって言うんですよ。で日高先生が、動物行動学の第一人者の、日高先生がですね、ご本にこんなことを書いています。ちょっと長いんですけども、びっくりするようなことをおっしゃるわけです。進化論の理論は化石の記録の上にも反映されてくるはずであって、しかし実際の化石の記録はどうもそうでないらしい。そういう変化の途上にあるものの化石がたまに見つかっても良いはずではないか。しかしある種とある種との完全な中間型といえる化石はほとんど見つかっていない。進化のプロセスをさまざまに示してくれるものの化石はまだ見つかっているとは言えないのである。これはどういうことなのか僕にもよくわかんない。なんで中間化石が出てこないのか。中間型の化石がほとんど見つからないというのは、そのような中間型は比較的個体数が少なかったからだという考え方もあるが、その次、むしろそれよりそのような中間型は初めから存在しなかったのではないだろうかとおっしゃるんです。実はこの記事をお書きになった、先生のところに、この記事をお書きになった、この文章をお書きになった先生のところに同僚の方から電話がかかってきたっていうところまで書いてあるわけです。どんな電話かって、同僚の人が、日高君、あれは今の生物学者が誰でも思っていてもじっと我慢して言わないでいることなのに、それをまあ君は抜け抜けと記事に書いて、それで電話がかかってきたっていうんです、ね、ここなんです。ダーウィンもですね、自分のこの進化論の最大の難点、それは中間型が消えている、全く見つかってない。この中間型の化石が一個だけでも見つかればいいのに見つからない。でもここが見つからないと私のこの学説を裏付ける化石はね、学説はね、もうこっぱみじんなんだっていうところまで書いてらっしゃるんですよ。ん？でもそのうちで僕らが怠けてるから見つかんないんだって、みんな頑張ろうねって、みんな一生懸命ね掘り出そうねって、僕らの怠けがこういう結果を得てんだって言って激励してらっしゃるようなんです。とにかく皆さん覚えてください。進化論者もですね、自説の正しさ、創造論者も自説の正しさを証明するのは化石なんです。さあ、じゃあ化石が一番多く、保存されているのがカナダにあるフィールド博物館っていうところが、化石の世界の化石の 20% が保存されてるんです。見たことありますでしょ、ジュラシックパークとかなんかいう映画の時にこの外骨がこう動くっていうね、世界の化石の 20% が保存されてるんです。世界最大の化石、その化石、博物館長の言葉ちょっと読みます。進化論の立場から生命の歴史を説明する上で化石がそれを証明してくれると思っている人は多い。さて、ダーウィンが種の起源を書いて160年経つ今、化石記録に関する研究は大いに進んだ。しかし皮肉なことに進化論を支持する実例はまるで出てこないのである。一個も出てこないんだって。どこを掘っても。 その時ある人が見つけたって言って大騒ぎになったのがこの始祖鳥であります。これこそ爬虫類と中間型の化石だ、見なさい、これが爬虫類からこう鳥になっていく過程のですね、過程になっていく化石だ、ついに中間型のって言って、もう私たちが小学校の時中学校の時に今の教科書にもですね時々出てくる化石であります。始祖鳥ね。でこの羽のところにですねこう、鍵の、こう爪みたいなのがあるわけです、ね、ところが今これをそんなこと言う人はですね、そんな人はいません。科学者の中でこれは結論がもう出てるんです。科学者内で動物学者の中で始祖鳥は中間種ではないって、これは完全な鳥であるっていう結論が出てるんです。出てるにもかかわらず進化論を証明するために時々出ちゃうんですよ。こうって鍵羽の途中にこういうのはですねいっぱいいるんです。今他の鳥にも鍵爪っていうものを持ってるわけです。はい、まあパッと読んでくださいね。いろんなことを言われてるんですこの始祖鳥は。読みました。読みました。はい、いきます。始祖鳥の化石が出土した地層の下から完全な鳥の化石が出るに至ってもうそんなことを言う人はいなくなった。わかります？これ始祖鳥の化石が出土したもっと古い地層の中から本当の鳥の化石が出ちゃったからそんなこと言う人いないわけです。はい、続いて猿と人、人は猿から進化してきたのか、猿と人は共通の先祖祖先を持っているのかということです。まあ、こういう絵をですね私たちが、本屋さんに行ってお孫さんや子供たちに小学生に買ってあげるときにですねパッと開くとこういうの出てきますよ、ね、人間はお猿さんからって。だから最初人間はですね棒を持ってって言ってああそうかと思うわけですよ。そして科学雑誌にこういうですね人間のエンジンだとかそういうが出るとですねあこれはもう証明されてるんだっていうふうに思ってしまうわけですね。そして相変わらず教科書にこういうお猿さんから左から右へ人間がこうなってきたんだっていう図を見るとなんとなくそうなんだろうなと思ってしまうわけです。しかし本当にそうかって、はい、この今ブルーのところのこれこそお猿さんと猿との中間を埋める中間種であるって昔は言われてた。しかしこれはもう絶滅した猿の一種だってもう分かったんです、ね、お猿さんとゴリラに似た、人間じゃないって分かったんです。で続いてジャワ原人、これもよく中間型だって言って騒がれました、ね、ちょっと時間がないのでパッと見てください。これはですねあるところからゴリラさんの骨、ゴリラにさんつけなくてもいいけどゴリラさんの骨とそれからお年寄りの人間のお年寄りの骨をあっちからこっちからこうくっつけてふって紹介したということなんです。ですから現在の結論はこれは中間型じゃないって、これはデタラメだったって。北京原人もこれはもう相手にされないんです。読んでくださいね、読んでくださいね、はい、これもですねここに乗っけちゃいけないことなんです。中間型じゃないってことが結論が出たんです。はい、ネアンデルター人前かがみに歩いているのでこれは旧人だって言います。しかし今の結論はどうかっていうと今分かっていることは、ネアンデルター人はちゃんと立って歩行していた、洋服も着てた、死者の埋葬の儀式もやってた、人間なんですよ。どう見ても人間、クロマニヨン人、完全な人間。クロマニヨン人とネルター人は一緒に共同で暮らしてたって言って、 ですから僕はよく分かんないけども、でも私が分かる範囲の中で読んでいくと結論はこうですよ、うん、一つ一つ消えていってやっぱりお猿さんと人間とは違う、 DNA も違う、全然違う。すいません、何ですか、尾低骨ってのはお猿さんのってね、これがお猿さんの証拠って、でもこれ骨格的に調べるとこうなんです。実は尾低骨っていうのはこれがないとうんちすることもできない、排便もできないし座るとき姿勢が安定しないんです。これをお猿さんの残した、名残だっていうことはね、これはこんなこと言う人は今いません。はい。ですから今展示されるのはですね、この円陣と原陣との間にスペース、こう壁を置いて展示しているんです。しかし相変わらず子どもの雑誌だとか、教科書の中に、皆さんのお孫さんのご覧になる教科書の中にさっきの図が載ってるわけです。はい。ちょっと休憩、休憩って言ったってなんかお茶が運ばれてくんじゃないんですけどね、ちょっと私の趣味の話をします。私の趣味はですね、中島みゆきね、はい、彼女のですね、最新のアルバムの歌の中に新果樹っていう歌があるんです。一番最新のアルバム、何が歌われてると思います？中島さんはですね、誰か教えて、私たちは今本当に進化してきたんだろうかってことを歌ってるんです。私たちは本当に進化に進化を重ねてここまで来たんだろうかって、人間がこんなに過ちを犯して、こんなに懲りないほどの罪を犯して、ね、これでも進化したと言えるんだろうかっていう歌なんですよ。はい。私の趣味はこっちを置いといて、いきますよ。次、地層と、化石。もう一回言います。進化論者もですね、創造論者も化石こそ私のこの自説を証明するものだって言ってるんです。問題はですね、化石なんです。さあ、今から2年前、もう2年も経ってないですからね、経ってないけど、あ、2年経ったか、5月にですね、ものすごい大きな研究の発表がなされたんです。この前ですよ。世界中のですね、あの博士がですね、数百人ですよ、数百人集まって100万種の動物から10万種の動物から摂取した遺伝子500万個をですね、調べていったんですね。はい。そして分かったこと、いや最新だと思いますよ。はい。分かったこといきますよ。生物種には明確な遺伝子境界線がはっきりあり、2種の間には中間子は全くない。2年前に2つ目発表されたこと、現在地球上に生息する生物の9割が今からたった10万年前にグッて突然に現れた。こういうことが分かってきたんですよ、生物学上のことで、いろんな研究の中で。はい。続いて地層と化学、あと2つぐらいですよ。はい。地層と化学、もう一回も私あのこうやって地層の研究とかですね、現場に行って石っこ触ったこともない、化石を見つけたこともないんですよ。そんなのにこうやって話してるんですよね。どこまで信じてくれるかなと思いますよね。さあ、地層の話です。ダーウィンはですね、自分でも認めているね、自説の欠点の中に先ほど言った中間化石が全く出てこないっていうのと、もう一つ言ってます。それはカンブリア紀地層の大爆発って言ってるんです。聞いたことある人、 カンブリア紀大爆発って。全然わかんないですよ僕。聞いたんです、一生懸命聞いたんです。ところがこれがですね、進化論者たちを悩ましてるんですね。どういうことか簡単に言います。ダーウィンはですね、最初次のように予測したわけです。ついてきてますかね、ついてきてる、大丈夫かな、ちょっと鳴らすか、鳴らしますか、大丈夫ですか、テレビの皆さん、はい、起きてくださいって一応言っておきましょうね。ダーウィンはですね、最初こういうふうに予測して確信してたんです。さっき言ったみたいにね、同じ共通のものからわーっと分かれていった。そしてだいたい46億年かかってこう繰り返しながらいった。彼はですね、古い古い古い地層の上に古い古い地層が乗っかって、そしてその上に古い古い地層が乗っかって、その上に古い地層が乗って、その上に新しい。当たり前ですよね。ものすごい古いものほど下にあるでしょ。だから順番に、単純な化石から複雑な化石に順番に見つかると思ってたんです。わかります？ここまで。ね。こういうふうに化石は発見されるはずだと思ってたんです。ところが、えっ！ってびっくりするようなことを、ダーウィン自身がびっくりするようなことが起こったわけです。それは、一番下の、一番底のカンブリア紀っていうところが大爆発したって。え、ダイナマイトで、そんな話じゃないんです。こっち置いといてですね。なんと、一番下のカンブリア紀っていう地層から、現在見られるほとんどの種類の化石が全部出てきたんです。びっくりした人、今そこの若い人たちはシーンとしてますけどね。シーンっていうのが聞こえてくるね。シーンってのすいませんね、はい、ね、驚くべきことでしょ。全部出てきちゃったんです。カンブリア紀っていう地層の古い一番下のところよ。そこで全部登場したんです。そしてその下からは何にも出てこないです。ほとんど出てこない、ほとんど出てこない。だからもうダーウィンさんは頭の中でもうびっくりしちゃったわけですよ、ね、これをカンブリア紀大爆発っていうわけです。一番下のカンブリア紀っていうところから突然全ての種類の化石が出てきたわけです。で、彼は本当びっくりしたわけです。これが進化論のですね、2つ目の弱点であります。彼語ってます、こういうふうにね、語ってます。なぜだか分かんないって言ってるんです、ね、で、ほら、2年前の発表の中にもこれが突然に出現したっていうのは多分このことだと思います。さあまとめます。まとめて次のことにいきます。まとめ、カンブリア紀地層からほとんどの化石が出土しているというその訳は、その謎は、生物は、すべての生物は初めからみんな揃って存在していたってことになるでしょ。分かった人、テレビのあなた、テレビの前のあなた、うん、そうでしょ。はい、さああと2つだ、あと2つ、あと15分ですよ。頑張りましょうね。はい、ダーウィンの進化論の一般の私たちに影響するものはですね、科学的じゃないっていうのもそうだけども、もっともっと大きな問題があります。それはダーウィンの進化論はですね、いろんな言葉をですね、世に放ったわけです。いろんな言葉を生み出して世の中にこう伝わっていったんです。ダーウィンの進化論が生み出した言葉、一つ、自然淘汰、不要なものは除いて不適当なものは除外する、排除する。二つ目、進化論が生み出した言葉、適者生存、ね、その自分が生きているところで一生懸命働かないと、そこの中でちゃんと生きないと適しない人たちは会社辞めてもらう、その場に折れなくなる、適者生存ですね。 3番目、優勝劣敗。優勝劣敗というのは優れているものが勝って劣っているものが負ける。そして、お母さんたちもママたちもよく使う生存競争。そんなに勉強しなければね、あなたね、高校も行けないよ、大学も行けない、いい会社も行けない、いいお嫁さんなんて来ないでよって、生存競争が厳しいんだからっていうわけですよ。そうやって勉強させるわけでしょ。僕らもそういう時代に育った、生存競争って。だからダーウィン説は習慣、倫理、宗教よりも競争、権力、力を重要したんです、ね、この世界は簡単に言うと競争と権力と力を持っているものが勝って、ないものは消えていくって。だから科学でもない証明されていないこの進化論というものを世界のたくさんの指導者が利用した方がいい。この進化論の考え方ね、優秀なものしか残んないんだぞって、この考え方をあらゆる軍国主義者、国家主義者、社会主義者、教育家、資本主義者たちがちゃんと証明されなくても使い始めたんですよ。ね、利用しやすい論理だったわけですよ。はい。で、ほらご覧の通りっていうわけですよ。ほら世の中厳しいんだって、もう弱いものは負けるんだって、だからねしっかりしなくちゃいけない、弱肉強食だって、もう会社も何もかもそうだって、もう出世争いだって言ったわけですよ。そこのところに同じ時代にちょっとダーウィンさん、その考え方絶対違うって、生物界や世の中はねそんなもので、その4つの言葉で動いてんじゃないっつって、ないと言ってで、ダーウィンに反対した学者がその時代に出た。それがファーブル、ファーブル昆虫記。このファーブルはダーウィンのその考え方に絶対反対したんです。何もかも偶然って、そんなことないって、よく調べてるの、虫の小さな虫の生活をねよく研究してるの、怠けてるから分かんないのよって、たんですよ。みんな虫は、ね、みんな助け合いながら生きてんだって。でこの関係ないけども91歳でファーブルさんが亡くなったんです。自分の一生を全部昆虫に使ったんです。だからお葬式の時にですね、その棺のところにあっちから蝶々が、あっちから虫さんがですねふーって集まったっていう伝説があるわけですよ。ちょっと怪しいでしょ。怪しいけど僕は信じたい。そういう人がいたんですよ。そしてこの人もいた。クロポトキンって名前が面白いね。名前じゃないんですよ、問題は。この人もですね、ダーウィンに噛みついたんです。ね。うん。確かに生存競争はある。でもね、それよりも強いものがあるって。生物界には。それは相互扶助。みんなで助け合おうって生きよう。っていうものが動物界の中に、世の中にあるじゃんって言ったんですよ。ほら、チンパンジーの仲間が一人病気で倒れた時に、チンパンジーがこんなに森から出てきて心配したって言うんですよ。見物してんじゃないんですよ。そして、リカオンね、リカちゃんっていう人がいますけど、リカオンですよね。で、この動物たちは仲間が病気になるとですね、食べ物を運んで助けようとするし、生活習慣を持ってるって言うんですよ。ね。生存競争よりも相互の扶助の方が生物の発展に寄与してきたんだって言うんですよ。みんな動物は協力し合って、みんな助け合ってんだって、実は。勉強不足だって。戦いばっかり見て、戦いが好きだからそういうものばっかり見てんでしょうって。でも本当に小さいところを見ていくと、みんな協力してるんだってね。ほら、人間だけでしょ絶対避けないってね。詰まってたら車でこうやって脅すって、 人間だけをやってるんです。人間だけがやってるんですよ。動物界をみんなですね、助け合ってるんだ。植物界だってそうなんだって。こういうこと言ったんですよ。このクロポトキンっていう人は。だから、ダーウィンのこの考え方は、軍事大国が弱小国を支配する理由に使われるわけですよ。そして植民地支配、帝国主義戦争が起こるわけです。ね？これ何だと思います？これ何のイラストだと思います？よーく見てください。これはですね、進化論の雑誌に載っていたイラストです。何ですか？あれはチンパンジーですよ。こっち側の右側のものはオランウータンですよ。そして下の方がゴリラですよ。じゃあ、右側の一番下は何ですか？黒人ですよ。何を言ってると思います？この雑誌は何を語っていると思います？何を言おうとしてます？それは黒人は人間になりきれない中途半端な途中の進化の途中の完全な人間じゃないって言ったんです。だから奴隷、アフリカから強制的に黒人の方をですね連れてきて鉄の棒で殴りながら、そしてヨーロッパやアメリカに奴隷を送っていった。みんな征服者たちや力を持っている人たちはこの進化論を使おうとしたんです。それがこんなことになって影響を与えたと思いますよ。そして日本でもホームレスの公園で寝ていらっしゃる、一生懸命生きてんだけどもどうにもこうにもっていう、そういう生活をしている人を高校生が鉄パイプで殴って殺すわけです。なんで殺したのって言ったら、読みません、怖いから読まないけども、こんなこと言って、どこに原因があります？弱いものは人間のクズだって、優秀な健康体で成績の良いものがあって、進化論は偶然に基づいたもの、特定の目的なんかないって、突然変異でたまたま生まれてきたって、そして競争と争い、そしたらもう人格的無感情になるじゃないですか。でも神様がお作りになったって、計画されたんだあなたはって、よく神様が計画して考えてお作りになったんだってね。そして思いやりと愛を持って作られたんです。どっちかなんです。どっちかなんですよ。自分がどこから来たのかも分かんないままあやふやにして眠りにつく、はい、私ごとの話をしていいですか？ダメって言ったってするね。卓球と進化論、大げさな題をつけましたけども、今日だけですよ。特別の写真見せますので、さあ、はい、起きて、はい、このね右側にいる可愛らしい少年が私が中学校1年の時ですよ。可愛いね、ね、うん。で左側どれだけちっちゃかったかって、私中学1年の時ですね、通信簿を見たら中学1年で124センチだったんです。124センチですよ。だから中学校にはですね自転車を乗っていくんですけども、私だけ子供の自転車に乗っていったんですよ。それが分かったのが入学2ヶ月目に分かったんです。自分で分かったんです、ね、で私はですねなんとなく卓球部に入っちゃったんです。この卓球部がですね、まあ栃木県で本当に強い卓球部だったんです。ものすごい強かったね。カップとか優勝カップとかいつも持ってくるんです。で私ほら1メートル24センチだから卓球台がこの辺りなわけですよ。でこれで勝てると思います？勝てないから私は どうなるかというとですね、練習する相手がいないわけですよ。だってサービスしたら帰ってこないでしょ、僕とやると。だから私は、ああ誰か練習相手って言って体育館の隅でボール拾いやってた。1年生が入ると私を軽く抜かしてレギュラーになっていくんです。で3年生になると1年生が私を軽く抜かしていくわけです、ね、だから私はだんだんだんだん競争に弱い、まあ、勉強もそうなんですよ、ね、卓球だけじゃない、勉強も。だから私は競争に弱い、でも孤独に強い少年になっていくわけですよ、ね、そして卒業式のもう忘れることができませんよね。忘れることができないですよ。これ卒業式のね、3日ぐらい前に卓球部で生き残った、3年生の記念撮影会ですよ。私最後までやめなかったんですよ。やめればいいのにって言われたんですけども、やめなかったんですよ、ね、補欠にもなんなかったんです。一回も試合出たことなかったんです。でこの日が来たんです。で卓球部の先生が、それじゃあみんなそれぞれね、よく3年間頑張った、それぞれの自分が獲得した賞状カップを持ってそこに並ぼうって。でみんなニコニコしながら自分で獲得した優勝カップをこうやって持ってるわけですよ。だからみんなニコニコしてるんですよ、ね、で私どこにいますか、私どこにいるかっていうと、後ろの席の一番左側のちっちゃい子、あれは僕ですよ。ピアノ泣きそうになってるんですよ。なんで泣きそうになったかというと、河原、いやそっか、じゃあね、これ、はい、こうやって、はいって渡されて、人の症状をこうやって持って、泣きそうになってるんです。泣きそうになってるんです。ね？世界中の人たちがみんな誰も彼も偉い人のように思える日が時々来る。なぜか自分だけがこの世の中でいらないもののように思える日が来るわけですよ。私はこの時来た、はあ、自分が悪いんだって、自分が悪いんだと思ってた。しかし5年後私が20歳になった時に、私の手の中には人の症状なんかじゃなくて聖書が握られてた。そして聖書を開いて読んだ時、優勝劣敗だとか生存競争だとか、そういったものが全部違うって、神様がいらっしゃって、私たちを意図して、どんなに体が弱くてもちっちゃくても、ね、価値あるものとして私たちを創造してくださった神様がいるって、こういうことは間違いだって分かった。その時どんだけ喜んだか私。だから5年前もう泣きそうになってる私の頭をイエス様はなぜてね、河原がつらいね、河原くんつらいねって、泣きそうだよねって、だけど大丈夫大丈夫だって、5年経ったら私のことを君は分かるから、私がいることを分かるからね、あと5年頑張れと神様は私にね、声をかけていたって僕はね、思ってる。本当にそれ信じてる。そして私は聖書を読んでいった。ね。今の小学校の教科書の中で、宇宙の始まり、人類の始まりに何て書いてあると思うの？皆さんが結婚して、ね、お孫さんに、人間はどうやって、命の始まりはどうだったって、教科書で、学校で何て書いてあるかっていうと、全部偶然、たまたまって書いてあるんですよ。全部偶然だって。あなたが生まれてきたのはたまたま。偶然っていうのは目的がないってことなんですよ。ん？この人はね、命を作ってやろうっていう人です。命を作ってやろうと思ったんです。でタンパク質の分子ができる確率、どのぐらい、命が作られる可能性ってどのぐらいの確率かっていうと、よく科学者がおっしゃる、ね、10の 113乗分の1っていうんですか、読み方はこうですか、わかんないね。つまり10の後に0が110個並ぶぐらいの確率って、もう数学もわかんないから、わかんない、何にもわかんない僕。でも説明に文にこう書いてある、統計的に10の50分の1以下の確率の出来事は絶対に起こらないって、起こる可能性もないって。鉄くず置き場があったとしますよ。鉄くず置き場っていうのはこういうものが無造作に転がってる、そこに嵐がやってきた、通り過ぎたら偶然その風によって、ボルトとナットが偶然にカチッってはまって、30秒後にはボーイング747ができるぐらいの確率だって言うんですよ、一つの植物が出来上がるまで。絶対起こんないことが起きたんです。それはビッグバンの時にも起こったんです。絶対に起こるはずがないことが起こったんです。それももう無数の数で起こったんです。普通起こんないですよ。何にもなければ何にも起こんない方が普通なんです。でも起こってんですよ。起こってる現実の中に私たちがいるんです。そういうこと。はい、最後にもう一回これ、すべては偶然によって作った神様などいない、ね、46億年前に地球ができた、下等な生物から徐々に高等な動物へと進化してきた、証拠は化石だ、人間は猿から同じ先祖から進化してきた。でも創造論は言います、神が計画と意味を持って創造された、地球は神様の力によって6日間で創造された、地球の歴史は6000年、そして熊は熊に作られた、書いてありますよ、ね、ちょっとこれ話すの、神様が計画されたんだって、よく考えられたんだって、計画、計算されたんだって、どっちかなんです。どっちかを選ばなくちゃいけない、曖昧にする問題ではないと思いますよ。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。